ちょっとまあ、マタイの7章の8節になります。少し読み、お読みしましょう。はい、求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば与えられます。今日しました御言葉は、有名なお言葉でありまして、クリスチャンでない人もこれをよく、勇気を与え、求め熱心や、勇気を与えかけさせるために用いられています。しかしこの御言葉は、ルカの福音書を見ますと、イエス様は祈り終えた時に弟子たちが、私たちにも祈ることを教えてくださいと願った時に与えられた言葉であります。ですから求めるというのは、神様に求めることであって、決して人に根付くたり、要求するものではありません。私たちクリスチャンであっても神様の御心を求めて、あれやこれやと試行錯誤し、成功して喜び、失敗して悲しみ、いろいろと悩みを持って、自然とその悩みが定着するものであります。その時に神様は、いや、それでも求めなさい、そうすれば与えられると言って、求めを探して、門を叩けと言って、過去の自分の弱さや、敵の噂に不従事したりしていないで、未来に向かって前進せよと、私たちに求めると言われるのであります。進学校に寄るときに、一つの本が出ました。それは、すごいベストセラーと言いました。霊的スランプという概念がついておりまして、私たちクリスチャンも霊的に迷うことがあるんだという本であります。で、私はそれを聞いたときに、霊的なスランプというのは、自分の力で自分の霊で生きているならば、霊的なスランプはあるけども、神様の御霊で聖霊様によって、出しているならば、神様は霊的なスランプなどを持っていらっしゃるはずはありませんし、変化がないというふうに聖書の書き換えてありますから、霊的スランプはないのではないかなと、このように思います。パウロはフィリピの三章の中でこのように言っています。イエス・キリストイエスにあげて上に見せてくださる神の栄光を得るために目標を出して一心に走っていくのですと聖書の中に書いています。この重要なことありますように、パウロは一心に目標を達成するために、目標を出して一心に働いているんだとこのように言っています。もし私たちが神様の御心にかなうように一心に求めているならば、霊的なスランプというのはないと思います。求めるということもね、神様の前に言われることもないと思います。ですから私たちの信仰はいつも力強く大胆でなければなりません。パウロはまた第1つの16の13節で、目を覚ましていなさい、固く信仰を達しなさい、男らしく強くありなさいところに教えて、私たちに悟しています。それはいつも目を覚ましていることと、そして神様の御心に、信仰に固く立って、男性っぽく、そういう人は語弊がありますけれども、何事も積極的に物事を大胆にしていきましょうということであります。過去の記憶や過去の出来栄えやそういうものを否定的な考えを欲しい、除いて私たちは求めて神様に祝福を求めていかなければなりません。さらに、第2番目にさらに求めを探せ叩けという意味でありますから、必要な手を失わせということであります。私たちは信仰生活をしている間に何が神様の御心であるか分からない人たちが出てまいります。この道でいいのかな、このように神様に導かれているけれども、これで正しいかなというふうに、私たちは、絶望と孤独を感じる時があります。その時に、どんな時にも神様を求めて、 求めたものはその手に入れることができ、もうただき求めるべきものを、私たちはその中で探し出していかなければなりません。そのためにあらゆる手段を講じて、神様に心を求めて、もうお手がけという意味であります。ですから、いかれば求め続けなさい、叩き続けなさい、探し続けなさい、得れるまで、それ分かるまで、理解できるまで、私を求めていかなければなりません。例えば、この御言葉を与えた経緯を 見てまいりますと、ルカの福音書の11章の一節間の中に、前半の部分は、神様の前に求めを探せ、門を叩け、イエス様をおっしゃいました。そしてその内容を通じて5節から、またイエスはこうやられた、あなたが知るうちに誰かとも手伝いぞとして、前の場にその人のところに行き、金パンを3つ貸してくれと言ったとおり、友人が神の途中、私のうちに来て、出してやるものがないかと言っています。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでください。もう手締まりを閉めてしまったし、子供たちはみんな寝てしまって、起きて何かやることはできない。あなた方言いますが、彼は友達だからと言って、起きて何か与えることはしないにしても、あくまで頼み続けなく、そのため起き上がって必要なものを与える。私はあなた方に求めさえ、殺せを与えよ、大変なそうすれば、大変なそうすれば、嫌がります。この御言葉は、神様の前に熱心に求め続けなければならない、そのことを私に教えています。長い間、私たちは祈っている。だから、ひらめじゃなくて、それを手に入れるまで求め続けなければならないように、門を叩き続けなければなりません。そして求めるものは必ず手にすることができ、門を叩くものは必ず門を開いていただくことができると、この一聖書は私に約束をしております。昔、ジョージ・ミルワという人が祈りを伝えていましたが、魂の救いのために働いておりました。このジョージ・ミルワという方は、5人の人に人を救いに導こうと必死をなさったそうであります。一人は5年後に、そしてもう一人は10年後に、2人の人は25年後に、とうとうジョージ・ミルは亡くなってしまいましたが、その亡くなった後に、最後の一人が救われて完成いたしました。私たちは、求めるものは必ず手にすることができる、神様はそのようにしてくださると信じて祈り求めたならば、最後の最後まで求め続けていかなければなりません。よく韓国の話が出てまいりますが、張陽義先生が講義を活躍していた時に、蔡水一先生がご存命の時に、このようにおっしゃったようであります。祈りにおいてよく祈っている方がリーダーシップを取った方がいいというふうに言われたようです。先週話しました先週話したように、長老たちよりもよく祈ったら調査させていただきましたけど、もっと祈っているのは教員を開いた大地先生がよく祈っておりました。祈りによって神様道を開き、また求め続けることによって、それを手にすることができ、そして日々教育ということは理解をであります。ですから求めて祈り続けるならば、門を叩き、そして祈り続けるならば、そして私たちが求め続けるものは誰もそれを手にすることができます。第3番目に必要なことは、誰でやっても求めるものは受け、探すものを見やし、探すものは開いていただくことができるというかということで、合格聖書の聖書を見ますと、開けてもらえるから私たちは、かかってやるか、求めたものは必ず手にすることができるからであるからと、このように書いてあります。必ず求めるものは手にできるので、私たちはそういう意味において私たちは求め続けなければなりません。ヤコブ書の1章の5節を見ますと、 今日はちょっと準備してませんが、ヤコブ書の一章の5節の中に、すってある心なものは何かもらえると確認してはいけないというふうに書いてあります。ですから、神様の前に求めながら、違う道を選んでいるならば、その道を持っているならば、神様以外のものに何か、関心を持っているならば、その求めていることに関して神様の答えがくださるんで、とこのように書いてあります。他心なものは、そう手に入れることはできない。それは当たり前ではないかと聖書は私に教えた。ですから、求めるならば、熱心に、先の賛美にありますように、熱心に一人の女性が、10年間のある人が求め、イエス様を求めたように、ただ一つだけのことに集中して、私たちは求めるようにしてまいりましょう。必ず求めれば手にすることができる。そして、買ったものは必ず開けていただける。そして、求めるものを必ず手にすることができるところに教えています。第3番目に、では、このような、苦しい、求め方をしながら手にするのは何でしょうか。9節から11節をお見せしますと、この後でありますけれども、天のお父様は親として、ふさわしいものを、一番良いものを私にくださると聖書の中に書いてあります。ですから、パンのように形を取らない蛇を与える父親じゃないように、サソリを、その求めるものの形に添えて、変えて、与えるそんな父がないように、求めるものをそのまま与えることがないということを聖書は教えております。第2コリントの十二章を開きましたが、そこでパウロはこのように言いました。誰もなすことができない自分でも、人々を癒しておりましたけれども、神様も癒すことができないような大きな病気をパウロは、しました。で、パウロは三度も神様を願って求めたようで言います。私の病気が治るように求めたようで言います。しかし、その病が癒されずに、かえって減り下った心を神様に頼ることができました。その内容は順調の何節かずっと書いてありますが、またそのページがあまりにも素晴らしいからであった。そのため私は高くることがないようにと、肉体に一つの棘が与えられます。肉体に一つの棘、これがイコール病気でありましたけれども、それは私が高くることがないように、私を打つためのサタンのお使いであり、このことについてはこれを私から垂れてくださるようにと三度も主に願いました。もうこれ以上ないほどに三度も、これ以上ないほどに、神様に、病の癒しのために、心に合わせないために願ったと、このように書いてあります。しかし、主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力を弱さのうちに完全に現れるからであると、このようにして、病を弱さなかったけれども神様に響くある心を、パウロは神様が与えられ、後にこの文章を書いております。ですから、私たちが求めるものをそのまま与えるとはおっしゃってません。私たち必要なものを与えると言いました。良いものを与えるとおっしゃいました。そして私は願うものを神様が与えるとはおっしゃいませんでした。私たちにとって益なるものを選んで神様が与えると私に約束してくださいました。そして最後に、このパウロが言ったことは、聖霊様によって私たちは神の子供になっていることに残ります。ローマ人の手紙の8章の15節を見ますときに、あなた方は今日再び教会に落とし、シリアの奴隷の霊を受けながら落としてくださる御霊を受けたら、私は御霊によってアバ父よと呼びます。ですから、聖霊というのは、エペソビトの手紙の6章の18章をちょっとお話しします。すべての願いと、祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈られた。そのためには神と皆様にして、すべての聖のために忍耐の限りを尽くし、まだ祈りなさい。ですから、 ここに、聖霊によって神の子供に私たち生まれ変わらんぞとエペソ人の高めな、中にローマ人の高めの中に書いてありますように、聖霊によって聖霊というのは、神様が天地万物を作るその世界を治されたお方でいらっしゃいます。ですから聖霊によって神の子供になっているなら、私たちは神の子供になっているならば、神、父や神様と私たちは聖霊様を通して神の子供として新しく生まれ変わったものであります。私たちが願うことは神様を聞いてらっしゃる。神様の願いが私たちの願いになっているはずであります。そういう意味においてもう祈ったことはなったと信じなさいということは、聖霊を与えたのでもうあなたの祈りは聞かれ、あなたの願いは実現していると神様はおっしゃっています。ですから聖霊、あなたが願うことに、私たちが祈ることに、すなわち聖霊様に祈りを捧げる度ごとに、それで実現すると神様は私たちに約束をしてくださっている。ですから聖霊様によって祈りなさい、聖霊様によって願いなさい、聖霊様によって叩きなさい、カーズ様も開くかなと、このように聖書は私たちに教えています。イエス様がベタニアの村に帰るときに、ヨハネ10章で言いますけれども、こういうことをおっしゃいます。イエスが彼女に言われた、もしあなたが信じるのは、あなたが神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。ラザロは死んでいたんでありますけれども、4日目に蘇って、そして、人々の前に姿を現すことができました。で、イザリたちはみんな、3日は、まあ、蘇ることもあるだろう、死んだけど蘇ることもあるだろうと信じておりました。6日目は絶対ないというふうに知っておりました。でもイエス様はもし信じるなら、まあ、その通りになるということを信じ、神の栄光を見るだろうと私が言ったと言われたように、6日目にラザロを蘇らせてくださったんです。人には不可能と思いながらできることであるとも、神様へ何でもできるということを、この出来事を通して私に教えてください。ですから私たちは聖霊様によって祈ることを、絶えず祈ることをするように努力しなければなりません。そして求めるなら必ず聖霊によって祈って、求めるなら必ずそれを実現すると、私たちはそのことを受け入れていかなければなりません。今日も大胆に、それではまた勇気を持って、祈りを持って前進してまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたの恵みを感謝させます。誰であっても求めるものは御霊によって祈る、求めるものはそれを手にして、神の栄光を私一人一人の生徒の中に表してくださることを感謝します。父や神様のもすでに聖霊をあなた方に与えた、それは神とあなたは一つになっているんだと、いう証拠として聖霊を与えたと、このように教えました。あなたの祈りを聞いた結果として聖霊様をもうすでにあなたに与えたと、このように聖書の中を通して約束してくださったようなことを感謝いたします。私たちは手に入れるんじゃなくて、もう手に入れている、天に撮影所も見せていただくによって、もう開かれているその現実を受け入れることができるように、主を導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。